コミテンスタジオから生放送でお送りしています福岡町角森部地区、パーソナリティはこの方です。
森部正弘です。
続いては教えて森部先生のコーナーです。今日の質問はゲストの渡辺さんからの質問です。渡辺さん、お願いします。
はい、女性の縦割りの腹筋っていうんですかね、おへその下からっていうか縦のライン、真ん中のラインなんですけど、それは筋肉のつき方でできる方とできない、できる方がいるのか、誰でも作れることができるのかっていうのを知りたいんですけれど。
それは渡辺さん欲しいということですか。
欲しいですね。
おー、なるほど。
でもなんか若い時の自分を考えても、なんかそういうこう縦線みたいのはなかった気がするので。
なるほどなるほど。できる人とできない人タイプがあるんじゃないかと。
そうですね。
先生、いかがでございますでしょうか。
お答えしましょう。
はい、
これはですね、本当に欲しいのであれば、どなたでも手に入れることができます。
あ、そうなんですね。
はい、ただ縦のライン、まあ、要はこう縦筋ですね、これは横筋はさらにレベルが上なんですけど、皮下脂肪の厚みによって当然出る出ないっていうのはあります。中身こう要は皮を引っ張らしてしまったら、筋肉なので、作ろうと思えば作れるわけです。ただその上を覆っている余計な邪魔物があるわけですね。だそれをある程度減らしていかなければいけない。そのために一番最適なのが時々ご参加いただいている日曜ポジトレの中でもご紹介している体幹系のトレーニングなんですね。はい、でどうしてもですね、例えばそのこうダンスを踊るとかで、要は立った状態の動きだと、そのお腹の部分にそんなに負荷がかからないわけですよ。例えばそのこう、ベリーダンスみたいに腰のあたりをこう激しくこう振るような運動をやったとしても、あくまでも重力と平行にしか体幹がありませんので、大して負荷にならないんですね。はい、だから技術的な動きを取り、上達させるにはやっぱり専門の技術練習っていうものを繰り返しやらなければいけませんけれども、体のラインを作り変えようと思ったら、やはりその体幹トレーニングを核としながら筋力系のトレーニングをやって、要はそのこう覆っている皮下脂肪に覆われているその中身をしっかり作ってあげるというのがもうまず第一歩になりますね。
あ、そうですね。
はい、だから筋トレしないのに皮下脂肪だけ落としていっても、その縦線が出ない人もいらっしゃいます。
あ、
はい、筋肉が薄い方の場合はなかなか出ない。はい、だからある程度厚みは必要なんですね。
あ、そうなんですね。
はい、でそうしますと、体重にコミットするようなやり方では辻褄が合わなくなってくる方の方が多いので、効果が出る人と出ない人の差が大きい。体重を気にしちゃうと、それよりも最初からそのラインが欲しいということで、その体作りボディメイクっていう取り組みをしてですね、体重じゃなくこうラインとか厚みとか、そういったところで、質感を追求していかれた方が早くトレーニング効果は出せます。
いい言葉ですね。ボディメイク。
ボディメイク。そうです。
いいですね。
もう体重の増減に振り回されずに、もう見た目で、
そうですね、
このラインが欲しいとか、このシェイプが欲しいと方にフォーカスした方がいいと。
そうです。で、恵子さん言われた、歩く時のこうちょっと姿勢を気をつけるだけでも、だいぶ、背中が痩せますみたいな話がありましたけど、あれと全く同じ感覚で、もういつもですね、まっすぐこう立ってる時から、お腹をへこませておくっていうのが、もう一番第一歩で。普段の方は絶対にお腹へこませて歩いてないです。はい、ただ歩いてるだけなので、だそこをこうグッとこう締めた状態をしている。要はもう意識のある限り、もう起きている間はずっとお腹をへこませるという感覚だけ持ってる人は、もうどんどんウエストは引き締まっていきますので、はい、それに加えてほんのちょっとだけ筋力系のトレーニングを入れてあげるとグッと変わりますね。
そうなんですね。はい、
ちなみに慶子さん、今のところはお腹の数字はどんな感じなんですか。
数字ないですね。
ないですか。
多分余計なものだと思いますけど。
じゃあこれから12月10日に向けて、
やっぱりね、まだ
寝ても覚めてもお腹を引っ込めさせといてみたらどうなるかみたいな実験をしてみたらどうですか。
そうですね。
それはもうね、40日トライアルということで。
40日トライアル。はい、ちなみにその日々こう腹筋のこう引っ込みをですね、お腹を引っ込ませるのを気にすると、もう一つ体幹系を少し取り入れたらいいでしょうっておっしゃった体幹はどのような、 あのポーズが効果的ですか？
それはもう今日言ったあの腸腰筋群のトレーニングがもう一番最適ですね、はい、だからもう一本足のこうかっこいいかかしトレーニングみたいなね、はい、
お腹を引っ込ませる、はい、歯磨き、はい、皿拭きの時に片足立ち、はい、いかがでしょう
ちょっと主人のお母さん何してんのかしらうちの嫁とか言われそうですけど、
まあ、その時はですねお母さんも一緒にやりましょう
おなるほど
そうですね、
はい、そうですね、転倒予防になりますよと、
そうなんです、
うん、はい、
バッチリでございます、はい、ぜひそのリポートもですね、
はい、
やってる様子をフェイスブックに上げていただくという、
ね、いや本当にそしたらもう多くの方が勇気をいただくはずですよ。
渡辺さんどうしたのみたいな、何をやってん、何の写真アップしてるのみたいなういうところからですね、ぜひ話題が広がって、
そうですね、
腸腰筋鍛えるといいらしいよみたいな、
はい、
ね、それぜひあの12月10日のステップの中にも入れていただくっていう、
まあ、そうですね、翔子先生言っておきましょうか、
言っておきましょうね、
はい、
面白いかもしれない、
はい、
はいはい、さあそしてもう一つですね、実は質問をいただいてるんですけれども、
はい、
ちょっと短くお答えいただきたいと思いますが、はい、いいですか。
ですね、まあ、ダンスは柔軟性あった方がいいんですが、ね、私は主人がサッカーをしておりまして、でサッカーをするのに、うん、まあ、怪我の予防に、まあ、柔軟性あった方がいいと思うんですけれど、その辺はどうなんですかね。あのどんなスポーツとかでも柔軟性は必ず必要っていうか、どこまでの柔軟性が必要っていうか、
どこの部位をターゲットにするかによっても違うんですけれども、その競技のパフォーマンスが例えば著しく劣ってるとかいう場合には柔軟性も改善した方がいい可能性はあります。ただあの体操競技とかみたいにそのこうストレッチを要求されるようなものでなければですね、筋力の備わっていない柔軟性だと競技で使えないので、はい、必ずしも怪我の予防になるかというとそうではないですね、はい、だからあくまでも柔軟性と筋力はもうバランスよく強化していかないと、どちらかだけが際立ってしまうとパフォーマンスの低下か事故につながってしまいます。
前おっしゃってましたよね、あまりこう柔軟ばっかりしすぎると怪我をしやすくなるっていう話も。
そうです、あの、より大きな力をこう出した時に止まれなくなっちゃうからですね、可動域が広いと。はい、
あ、そうなんですね、
はい、
ということもあるそうでございます、ぜひその辺も含めてですね、もうご主人にもぜひ二丁ポジトリにご参加いただければと思います
、はい、そうですね、
はい
はいは
い、よろしくお願いいたします。
わかりました
さあということであっという間の時間でございました。またこの番組の放送はですね、後日も聞いていただけますようにポッドキャストで配信を行っております、Facebook をなさっている方はぜひ福岡町角森部地区検索していいねをお願いいたします。そうしますと更新情報上がってきますよ。また番組のスポンサーでもあります株式会社ゲットさんのホームページからもこの放送をお聞きいただけますので、ぜひアクセスしてみてください。そして森部先生のメルマガのご登録、通信教育の方も登録お待ちしております。
よろしくお願いします、
はい、福岡町角森部地区、この番組はトータルコンディショニングジムゲット、皆様の健康を応援する IMB 株式会社の提供でお送りいたしました。それではまた来週、せーの、
ゴーマッスル。